イカと
リニョリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
4周年。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、寒い。
はい
はい、
またするつもりやな
前回、
はい、
暑いねって言ってたそのあのアップ日が寒かったんよ、
はい、そうやな、もうすでに寒くなって
そうですね。だから聞いていただいた人にあれっていう感じになって
確かに、
まあ、今日はもうゴリゴリに寒いんでね。
だからもう暖かくはならないんでね。もうあれですよ。冬ですよ。冬。
なんだ、核の冬が訪れたの。
2010X で。
まあまあまあ、まあ。
後々暖かくなるから。
あ、よかった。春を訪れる、
はい。はい。じゃあ自己紹介お願いします。
頑張って冬ごもりしております。イカです。
はい。ひたすら絵を描いているリニョリです。
はい。
いよいよね。いろいろね、あのゲームの準備も進んでおりますということだけね、
は
い、
うん、ひたすら仕事をしているOKです。
辛い、ね、年末に大きく遊ぶためにね、今必死にならないとっていう
師走でございます。
師走、うん、師匠が走る
師匠が走るのくだり去年もやった気がする。
あ、そうなんや。
はい、
おととしは
やった気がする。
先々おととし、
やばい、
やったかもしれん
ということは
我々は4周年でございます。
イエーイ、
繋がったかな今の。
ね、さっき、
はい、
第1回っていつやったかなって調べたんですよ、うんうんうん、
はい、
それやったら現状今日2018年の12月19日、
はい、
19日をね、
そうです、19日ですけど、
あの収録しておりますが、
はい、
僕たち、イカとリニョリが、はい、このイカがしラジオ始めたのが、
はい、
ブログのアップ日が2014年の12月19日、
はい、ということは今日は
イカラジの誕生日です。
おめでとうございます。
ハッピーバースデー。うわー、このケーキすごい。
ケーキ、ある程度
エアケーキでした。
今ちょうど4年前ですね。
今さっき調べるまで知らなかった。
ちょうど4年前に。
歌うなよ。しかも語呂が悪い。一音足らん。
だから、4年ね。はい、しましたねっていうことで、
はい、はい、皆様のおかげで続けてこられました。
はい、
ありがとうございます。
5周年目に突入と、
うん、
いうことでございます。
やばいね。
やばいですよ。
長く続けりゃ何でもね、こう形になるもんやなっていうのをしみじみ思いました。そうですね。はい。それでこう後半に少しその、いつもやってるその、はい、僕たちが今年一番気に入ったゲームの話を、
うんうんうん、
ゲストを交えてしておりますので、
はい、
はい、お楽しみにということで。
そうですね。まあ、前半は、せっかくの4周年なんですけど、フリートークします。というわけで、先日、ちょっと、派手に遊びましたと、
はい、
いう話をしようと思いますが、
はい、派手に
派手に、はい。
リニョリ何した？
ハリウッドライブスをやりましたね。
はい。
はい。はい、
ハリウッドライブスとは
演劇をする遊びです。
はい。
遊び。
演劇をする、パーティーゲームですね。
はい。国津屋先生が作ったパーティーゲームを、
うん、
12人ぐらいで。
そうですね。
総勢、まあ GM も入れて12、3人ぐらいで、
はい、
遊びました。
うん。はい。
どうする？どういうゲームかをどちらが説明する？
ちょっとじゃあ簡単に私の方から説明しましょうか。
さすがおけいさん。わかってるのは俺がまともにできないこと。
はい。2018年の春、はい、ゲームマーケットで、テンデスゲームズさんが、はい、発売されておりました、
うんうん、
ハリウッドライブスという名前の黒いサッシの、
そうですね。はい。
ゲームというか、まあ、その本にルールが書いてある、
うんうん、
まあ、そういうゲームでございます。
はい。
作ったの先ほど言った通り、ライナー国千先生ということで、
うん、
まあ、普段であればね、バトルラインとか、
うん、
みたいな、すごい数学的な、
うん、
数字をあれこれするようなゲームが多い先生の作品なんですけども、
はい、
今回は、非常に遊びに振り切ったパーティーゲームでございます。
うんうんうんうん、
はい。実際何をするかというと、うん、各プレイヤー、 は、アメリカのハリウッド。
はい。
あれ、1900何年代やったっけな ?50 年代とかやったっけな
?50 年、51年の話してる。
そう、51年と52年、
うん。そうですね。ぐらいのハリウッドのショービジネス界を舞台としておりまして、
は
い、で、プレイヤー全員、俳優、あるいはまあ、女優、
うん、
まあ、役者ですね、
は
い。で、あり、あるいは、プロデューサーでもある人たちと、うんうん、いうことになっております。
はい、
で、ゲームが始まる前に、いくつか、映画のタイトルがもう決められております。
うんうん、
で、その決められてるタイトルを最初に、全員で競りをします。
競りをする
。はい。まあ、自分がプロデュースをするんだと。
うんうん、
我こそはやりたいんじゃという人が、入札をして、
うん、
で、競り落とした人が実際にじゃあその映画を撮るプロデューサーになります。
うんうん、
で、その次のフェーズ、プロデューサーにならなかった人たちは、うん、まあ、要するに役者として活躍するわけですけども、その人たちをプレイヤー、あ、プロデューサー、が、スカウトしていきます。
スカウト。
うちの映画に出ないかい、この思い出のオレンジって映画に出ないかいって言って誘っていたりとか、うん、あるいは、もううちの映画に出たら間違いなしだからさって言いながら、こうスカウトしていくわけですね。
うん、そうですね。
はい。そうやってやっていって、まあ人数はある程度均等ではあって、
うん、
で、その後、30分間、
うん、
練習タイムと、あと、ここで同じく脚本タイムも発生します。
そうですね。
どういうことかというと、我々に用意されているのは映画のタイトルだけ。なので、
うん、それは、まあ、ジャンルとか。
あ、そうですね。
うん、そうですね。コメディとかね。
はい、例えば、ヒューマンドラマとかそういう、うん、なんか、ジャンルと名前の組み合わせだけが発表されているので、うんうんうん、どんな映画かっていうのは一切誰も知りません。
知りません。
はい。それを今からその後全員で30分間で考えます。
うん、
で考えた上で、実際にその、みんなでトレーラーですね、うん、映画のトレーラーを発表します、
はい、
それは実際に目の前で演劇を行って、
うんうんうん、
でその場で3分間の映画の宣伝用のミニサイズの動画をみんなに公開するというふうな形になります、
うん、
言っていいですね、
はいはい、まあ、実際には動画ではなくてその場で演劇をすることになるんですけど、
う
ん、
目の前でね、
はい、でそれが終わった後どの映画のトレーラーが一番良かったかっていうのを全員で投票していく、
うん、
あるいは主演男優賞主演女優賞っていうのに投票していく、
うん、
これを2サイクル
うんうんうん、
やって、
うん、
まあ、この2年間の一番ベストな、作品賞、
うん、
あるいは、女優賞、男優賞の、
うんうん、
人たちを決めていくというふうなゲームになっております。
ゲーム。
大体説明あった。
ね、その、最初、
はい、
10ミリオンダラ、一人ずつに配られます。
そうですね。
簡単に言うと、1ミリオンダラ、100万ドルなんで、うん、まあ、大体1億やと思うと、わかりやすいです。だからみんな10億持ってます。
はい。
あ、10億か。
10億円持ってる状態で映画を整理します。
はい、
映画を1億、2億みたいな感じで設定していって、それでタイトルを買い取るんですけど、
はい、
他の人らに、ここに5億ある、出ないか、みたいな、
うん、
桁が違う話ができるんで、その部分はまず面白い。
もうすでに思うんですね。
うん、確かに。
そう。それで、その、メンバーたちで30分で3分の即興劇を作り上げないといけない。
そうですね。
めっちゃ大変。
大変です。で、しかも、2チームとかやとちょっと寂しいので、
うん、
最低3チーム。
そうやね。
で、各、まあ、3人ずつぐらいは役者欲しいから、
うん、
10人ぐらいはいて欲しい。
うん、
っていう風な形で、ちょっとやるために人数集めないといけないとかっていうのも、なかなか難しいんですけど。
うん、あと、さらに、こう、観客席として見る場所と、演劇をする場所っていうのが、必要やから、
ね、
まあ、まあ、公民館とかでやるのがいい
かな。そうね。まあ、なかなか、普通のマンションとかではできないですね。
うんうん
結構今回ね、とても広い広い、オッケー、リニューアルで。
はい。
なんとか座って、演劇できるぐらいのサイズはありましたので。
もう机やらソファ ソファやら全部どけましたからね。
そう、オッケー、リニューアル邸のリビングがちょうどいいぐらい、ギリギリ十何人か。
そうね。
十三人がギリギリ入るスペース。
はい、
で、各部屋もまだ新築なんで空いてらっしゃるんで、はい、そこでうまく演劇の練習をできて、それぞれ別部屋で。そうそうそう
A グループは下で、B と C グループは上で、
そうそう。芸能人格付けチェックの別部屋に分かれるみたいな。
こんなハリウッドライブス用に家建てたんかいって。いい家を提供していただいてありがとうございますって感じやねんけど。それで30分以内で即興劇作る。
はい。
まあ、うちのチーム、 あの、15分脚本決まらんかったとかあったりして。
ああ、そうなんや。
結構30分で揉めるんよ。揉めるというか、こうでどうや、こうでどうや。
確かに確かに。
で、私と、おけいさんとイカさんは基本的に違うグループにいたよね。
一回も同じチームになってないんじゃ
ん。そう、ね、なってない。この3人が一回も絡んでないね。
そう、だから、おけい、3グループ、3グループできたけど、その6グループの中で一回も同じグループにならなかった
よ。仲悪いんか？
ハリウッドライブスっていうのが2回やらなかね、即興劇を。2回やるで、1回目で、あの、お金のやり取り、あと作品賞で、なぜか1位が100億円、2位が50億円入ります。
そうですね。
素晴らしい。
そう。
100単位、50単位のお金が入りますんで、めっちゃお金が動いた状態で、2回目の同じことやる。
そう、だから1回目と2回目全然違うよね、そのプレイ感が。
さらに、男優賞、女優賞っていうのを毎回決めるんですが、その時に星っていうのがもらえて、その星がいっぱいあるほど、映画出た時の映画の収入が絶対入ってくるんですよね。
そう、人気俳優、人気女優っていうことがその星の数で表されてるんです
よね。最初はだから5ずつしか持ってないけど、その作品に出てこう女優賞をもらうことで、こうレベルが上がるっていうか、スター俳優になれる。
そう。
作品の興行収入っていうのがプロデューサーにトンって入んねんけど、その時の計算方法が俳優のレベル、俳優がどれぐらい星がある、めっちゃいい俳優使ったらめっちゃ興行収入絶対入ってくる。
そうやね。
っていうルールなので。
そう。あの辺のシステムがすごいうまいことされてたよな。
実は、クイチア先生の、あの、ルールが、部分がそこですごい生きてる。
そうやね。あ、今、電子書籍と、その、普通の本とで、出てると思うねんけど。
あ、そうですね。
まあ、基本的にいっぱいページはあるけど、なんかフレーバーっぽいことたくさん書いてあるんだよね。
そうね。あと、言語の楽しみ方みたいなところとか。
基本的には、最初の方の16ページぐらい読むと、基本ゲームできます。
なるほど。
あとは、あの、拡張ルールとかフレーバーとか、こういう風にやったら、このゲームは楽しいよ、みたいなことが書いてくれてる冊子やねんけど、今、あの、もう、てんてんさんが確か300冊限定でしか本はすらないよっていうルールで、今は PDF で、あの、ブースで扱われてますので、1620円安
っ。確かに。
そう。だからそこで買っていただいたら、なんか、まあ、買え。あの、TRPG と、あの、ゲーム性とが融合された感じなので。
まあ、ロールプレイは必ず必要やもんね。
そうね。
その、ロールプレイっていうのが、まず、プレイヤーがいて、プレイヤーが俳優のロールプレイをします。
そうやね。その最初にそうやね。みんな名前を決めて。
そうそう。あ、そうそう。役者名をね。
役者名決
める。芸名を決めて。
その役者が、その、あの、3分の話の中で、あの、別の、役となってやるんで。
そうやね。
だから、そう。
ただややこしい、
ただロールプレイをしないといけない。
イカさんはなんていう俳優でしたっけ？
僕、ジョニー一家です。
ああ、一家。ジョニーデップ的なね。
デップ的な。
ジョニー一家でしたね。
ジョニー一家。
私は、RN ハマーです。名前をもじって、リニョリの RN です。
なるほどね。
MC じゃなく。
MC じゃなく。
誰やねん。
なるほどね。私は、大栗旬でした。
大栗じゃない。
大栗旬です。大栗旬。
スモールじゃなく、ビッグの。
あ、ビッグ旬でした。
ビッグの栗。
そうです。
ビッグマロン旬。
でしたね。っていう役者が、そこの世界に入って、で、映画に出ると。
そう。
そう。
それでも、とりあえず話をパッと作って、その練習やら、展開やらを、ほんま30分以内にせなあかんから、5分ぐらいでやりたいこと決めて、もう10分ぐらいで段取り決めて、もう10分ぐらいはリハーサルせなあかん。
そう。時間がね、いくらあっても足りないよ。
足りないのに、うちは脚本15分揉めて、何も始まってない状態で、あと15分ってなったから、2回目。
ほんまに即興劇みたいになってたもんね。
けど、よかったでしょ？あれギリギリでした。
すごく好評で面白かったので、またぜひ次回もやりましょうということで、2月に。
はい。
あの、もうね、第2回僕らやるよっていうのは決めてしまってるぐらい、めっちゃ面白かったし、あの、やり終わった後、あの、5時間ぐらい、あの、座談会してたから。
そうやね。
ボードゲームやろうって言われても、いや、ちょっとハリウッドライブスの話まだあるから。
感想戦をしてた
ね。感想戦。
あ、まあ、あと、やる人は、動画を撮っとくのがいい。
ああ、確かに。
その3分の間は動画を撮っといて、で、後から見返すっていうことをすると、あ、この時こうだったんよね、みたいなことをめっちゃ言える。
あと、役者やってる時必死なんで、後から見返した時にこうやって見えてたんかって俺反省点めっちゃ多かった。
あ、なるほどね。
もっと姿勢を正しくしようって
思って。背筋を伸ばして。
ちょっと体丸まってたなって、 なんていうの、自分を大きく見せれなかったのがちょっと欠点やったなって思って、
なるほど。じゃあ、りにょりさんは、このハリドライブス、やった中で一番面白かった点っていうのはどこでしたか？
あ、面白かった点は、私結局ね、うまくできなかったなと思ってんけど、交渉がもっとできたらよかったなっていう、交渉要素があるとこかな。なんか私、女優賞を取ったから、
あの、第1回目の、1年目のね。
そう、1年目で女優賞を取りまして、
はい。なので、女優としての箔がつきましたと。
つきました。
星がたくさんある状態でした。
そうなんですよ。だから、その時点で10星持ってて、ということは、次に出る映画は、すごくもう興行収入が私が出るだけであるっていう状態、やってんけど、すごいプロデューサーに、こう、うまいことされて、で、あの、安く買い叩かれたので、もっと、あ、私が出るから、これぐらい金ちょうだいよみたいな。
ギャラ交渉とかね。
うん。ことが、そこまでできたらよかったなっていうのもある。
少しルールの説明が足りなかった部分があったかもしれないですね。その、俳優がレベル上がると、もう、めっちゃ売り込んでいい状態になるから、お金めっちゃちょうだいよって言える状態になるわけですよ。
そういうことできるのが面白かった。
そう、それもやっても全然いいゲームですもんね。じゃあ、イカさんはどうでした？
評価されるとこ。
評価されるところ。なるほど。
強いて、あえてその評価されるって恥ずかしいとか苦手やなとか思っても、やってみた後、あ、俺評価されるんや。
確かに。
なんか、
はいはいはい。
俺なんかどっか2回目の男優賞2位ぐらい取って、
とても
え、マジでって、俺でいいのってなって。
いかが、あの、登壇して、あの、オスカー取ってる時の、あの、はははみたいな反応。
選ばれると全然思ってなかったから、俺ってなって、ほんま口を押さえるような、はははってなって。
故郷の家族に捧げますみたいな。
さらにさっき言った通り、作品賞に選ばれた時に、本当に、あの、格付けチェックみたいに、本当に差ができるんよ。あの、3位の人0円なんよ。
そうそうそう。合格作ったのに0円かっていう。
そういうことも、
ね、作品の興行収入しか入ってこないから、あの、プロデューサー本当にがっくしすんだよね。
そう
だ、
ね、
確かに。
プロデューサー多分1回の興行収入が入ってくると思って、そのお金使っちゃうの。使って、作品賞取ってお金が返ってくると思ってお金が返ってこなかったってなる。
そうなんですよ、ね。
そうそうそう。そうそうそう。そういうね、難しいとこがあったりする。
私が一番良かったのは、ドラマが生まれるところですね。
あ、
はい、まあもちろん、その映画を作るっていうのでもちろんそこにドラマ性はもちろんあんねんけど、それだけじゃなくって、まあ今回の大栗旬の話をしましょうか。大栗旬は1年目で、
はい、
脚本を割と中心的に話をして、で、そこそこその、作品賞が結局取れたんですよ。
そう。
まあストーリーがそこそこ評価されまして。
はいはいはい、
なので、2年目になった時に、ちょっと調子に乗って、私が作品を作るから、
なるほど、
あの、あなたとあなた出てくださいって、プロデューサー側にもあったんですね。
そうやね。そう、
1年目はプロデューサーじゃなかったけど、脚本に口出しをする、あの、嫌な俳優だったんですけど、で、2年目は、ちょっとそういう、その脚本の実績を積んだことによって、あの、私がプロデューサーだってなって、
ね、
で、その時もしっかり脚本を練って作り上げて、で、ここでちょっと一つ思いついたのが、このゲーム、買収をしてもいいんですよ。
そうやね。それも OK。
そう、ゲームの最後の、作品賞を決める投票の時に、前までちょっと小金を俳優、まあ各プレイヤーが結局投票するんですけど、プレイヤーにお金を渡して、ちょっとこれでうちに投票してくれへんかという話をしても構わないっていうルールだったので、
ではい、
もうそれを やりきったろうと思って、
なるほど、
暗躍したんですね、
はい。
で、これでもううち作品賞間違いなしやでと思って、発表を待ってたら、見事に、ケツでした。
そうですね。
はい、ビリでございました。
暗躍したのにね。
暗躍した結果ダメだったという、大栗旬という俳優の、あの、なんていうの、盛り上がりとその転落っていう人生が描かれたっていうのが、
あ、2年間の中で。
そうそう。
ね、現実でもたまにね、あの存在する、その、そうそうそう、売れた俳優が映画撮って、
大失敗を食っていう、
ってなるやつ。
で、個人的には、そのゲーム勝ち負けうんぬんとか言うよりは、その、はいはい、自分が演じた大栗旬という俳優がそういうおもろいことになったところが面白かった。
そうやな。
すごい、あの、本書けるね。
結構満足感があったんですよ。
あるね、
はい。
そうそうそう。
っていうのがすごい良かったところです。
なんかね、僕も結構あの自分の脚本とか自分のやりたいように振り回した けど、うんうんうん、まあ、うまくね、みんなやってくれたから嬉しかったっていう部分もあるし、今度は俺、ね、大道具になろうと思って
る。ああ、田中さん今度は GM 係的な、
ね、ゲームディレクターっていう人がいて、うんうん、このゲームを全て総括する人が必ず一人いるんです
よ。
必
要やろな。は
い。その人、なんていうんですかね、オスカー賞とかそういうね、うんうん、大きい賞のプレゼンターみたいな、その司会者みたいな方、うんうんうん、そういう役目の人が一人いて、うんうん、その役も結構ね、外から全部俯瞰で見れて楽しい。
あ、そうやから。
あとその人が一番最初にゲームの、あ、映画のジャンルと名前とかも用意しておくから、
うんう
ん、さあ、これがどんな風に上映されるんだろうっていう楽しみ方もあるね。
そう、手間はかかるけどね。
ゲームディレクターもとテーブルトーク RPG のその、ゲームマスターと同じような感じで、うん、もうそういう段取りは決めておいてっていう、
うんうん。
だからその段取り決めて外から見てこうなるんかっていう楽しさは絶対あると思うんで。
う
ん、
そうね、う
ん
う
ん。
というわけで第2回もまた2月にやりますので、
はい、
非常に楽しみですね。
うん。
また細かい話ね、はい、させていただきたいと思います。ですね、
はい。
で、気になった方は、その先ほど言った通り、テンデズさんの方で、うん、電子書籍で販売されてますので、
うん、
ぜひね、オープンゲーム会とか
に、
もうこの日これやるぞって宣言して、持ち込ませてもらってやるとか。
そう、ハリウッドライブスカイ、全体ゲームとしてもできないので。
気合
が
い
る
から、ね。そう、うん。気合を入れて4時間ぐらい用意してください。
そう。カツラとかも用意してね。
そう。で、小道具があった方が盛り上がりますね。
はい。
はい。ぜひやってみてください。
お願いします。はい、後半でーす。
はい、後半でーす。はい、前半の頭でも申し上げました通り、
うん、
まあ、4周年ということで、
うん、
まあ、毎年ね、12月には、我々イカラジメンバーが今年一番良かったでしょう、
うん、
を、ゲームに、つけていってます、
うん。
今年はなんと、たまたま遊びに来ていた、ホラーボードのチファミさん、
うん、
と、ブダン鳴き声のスブタさん、
はい、
も、ちょっと混ざってよと、うん、ということで、雑にゲストとして招きまして、
はい、
その回を収録しました、
うん、
なのでちょっと今から流させていただきます、
うん、はい、じゃあどうぞ。
スブタマンとりあえずいつの間にかもうランプついてますね。
置いてるから
ね。それがでもイカラジなんです。
撮ってるから
、うん、怖い怖い怖い。
豚小屋スブタです。
イエーイ。
ホラボドのチファミです。
イエーイ。みんな自己紹介する？
イカです。
はい、リノリです。
はい、オッケーです。
というわけで、
はい、
今回は、豚小屋のスブタさんと、
はい、
ホラボドのチファミさんをお迎えして、
はい、
5人で話していこうということになりました。
4周年記念座談会
や。やったー。
4周年おめでとう。イエーイ。
やっと丸4年。
すごいね。まあでも言うてね、ホラボドさんも、
はい、
豚鳴き声さんも4年同じく。
あ、ありがとうございます。
先輩ですからね。
そうです、パイセンですよ。大体、うん、同じぐらいの年に始めたけれども、
そうね。それでゲストでイージーに読んでよか
った。わかんない。
偉い人
に。今日たまたま泊まりに来てたから、レッツゴーって感じ。
4年って早いな。
早い早い。
だって小学校2年生が6年生になりますよ。
そこを。
2年生からにした。
確かに。でも小学生が高校生になりますよね。
そうや
な。確かに。
小学6年生好きなんですよ。だからですね。
大人になりかけてるところが
いい。なんかちょうどいい感じ。
ごめんなさいね。
迷い込んだ主婦。
迷い込んだ主婦。わかる。開けてしまって、
まあ。というわけでね、今回の2人を、はい、お迎えしまして、はい、何を話をしたいかというと、
は
い、イカラジでは毎年恒例、イカラジ大賞ではなくって、
うん、
イカラジメンバー3人が、おすすめする好きなゲームを1個ずつ上げていってます、
はい、そうですね、まあ、周年がちょうど年の終わりということで、うん、今年やった遊んだゲーム、
そうですね、
はい、
発売が別に2016年とかもう1900年代とかでもいいです、う
ん、はい、
もう好きなタイミングで発売されたけど、今年初めてやった中で良、
うん、
かったもの、好きなものっていうのを1個
はい、
上げていっておりますんですが、
ですが、
これを、お二人にも教えてもらいたいなと、
うん、そうですね、
企画でございます。
はい、交代交代にやろうか。イカラジ、
はい、
チパミ、
はい、
イカ、スブタ、オッケーみたいな。
あ、いいね。サンドイッチスタイルやな。
そうだ。
合コンのセットなんか自己紹介と同じ感じ
か。じゃあ男から行きましょうか。次女の子でね、みたいな。
じゃあ一番手、イカラジから3名、誰が行きますか。
あ、私がじゃあ。
じゃあ、みのりさんが今年一番好きな はい、ゲームは何ですか？
私の今年のベストゲームは、クワックサルバーです。
おー、クワックサルバー、
いいゲーム
です
ね。
そのかもなく不可もなくみたいなところを
バシッと、まあ、対象を取るからね。
そうなの、掴んでいく感じです。
ちょうどいいゲーム、ちょうどいい、
ちょうどいい、ちょうどいい。料理的にはやっぱ推しポイントどこなの？
あ、推しポイントは何やろう、別に運でもないし戦略でもないしみたいな、ちょうどいいところ。
あかな、この良いバランスというか、運もいるし、うん、考えることもあるしっていう感じ。
そうやね、うん、あと、まあ、何やろう、いろんなパターンで遊べるやん。
あ、
最初の一番基本的な、1かな、あれ番号で言うと1のそのセットで遊んでから、さらに4までの自由な組み合わせで遊べるっていうのが無限大で、まだだから4まで全然遊べてないけど、あれがすごいやり込み要素があっていいかなって思います。
モジュラー式というかチップ能力がね、セットによって違うっていうのがありますよね、う
ん、いやーね、あの運要素が強いゲームでも大丈夫なんだよっていう切り込みをしてくれたところはすごい評価が高いと思うし、
とまあ今年も、私結構ね、何年か続けて自分でインストをするっていう話を、してると思うねんけど、まあ今年もインストできるようになったゲームですね。ほぼほぼ。
そうそう、あのこのゲームはりんよりさんが購入したので、はい、私ももう一切触れずにりんよりさんにインストをお願いしてやってましたね。
そうですね、なので思い入れがあります、
はい、濃いめの絵もいいんだよな。
そうやな、いや、うん、もうちょっと可愛くてもよかったよ。
バタ臭いな。
そうやね、なんか。
そう、めっちゃ書き込んであるやん。
あれに、こう、その魔女っぽいっていうか、なんか怪しさがあるよね。
うん、色味もなかなかね。
私、あの、初めてプレイした時に、りんよりさんと一緒にやったんですけど。
そうよね。
りんよりさんが、あの、魔女の引きを見せるんですよ。
まさかこの確率で引かんやろっていうのを引くっていう。
そうそうそう、そういった意味でも
思う。それで盛り上がりも結構ある、
ね。あ、そうそうそう。その瞬間のなんかこうバッっていう。
そうやね。
あーみたいな感じ。
そうそう。特に最後のラウンドの全員で引くところが、うん、まあ、あの一緒に引くから行くか行くかみたいな、行く、うん、行くわみたいな。どこが楽しいかな一番。
うん。
バックサルバ
ー。はい。でーす。そんな感じですね。
笑顔やった。
ニコ、うん、
じゃあ続きまして、チョビ先生にお願いしましょうか。
はい。
チョビ先生の今年やった中で一番好きなゲームは？
今年やったゲームで一番好きなゲームは、ドゥルルルパン。
パンパン。
アミーゴの食べちゃうぞ。
食べちゃうぞ。
食べちゃうぞ。
あ、いいですね。
食物連鎖。
はい、食物連鎖とも言われてますね。
うん、そうですね。役によってちょっと名前が違ったりしますけど、
はいはい、
カードを出していって、それが、例えば、犬は飲みに食われますとか、なんかよくわからん、その、食物連鎖の強弱がある。
そうやね。
そうなんですよね。カードを出した瞬間に、食物連鎖に従って、カードが食われて、
うん、
で、それが、真ん中の場に溜まったりとか、うん、もしくは自分が全部食物連鎖の上に立って、
うん、
全員を食べる。
全てを食らい尽くす。
うん、そう。その全てを食らい尽くす瞬間っていうのもあるんですよね。
うん、
かといきや、そのカードは全部同じ構成なんで、
はいはい、
一番下のミミズがいるんですけど、
うん、
食物連鎖の下っ端を、出すことによってこうしゃがむのが簡単にできちゃうんですよね、
はい、あ、確かに確かに、
それが面白いな。
何でも最後不安になった
んや。ね、あの伏せゲーの新しい形っていうか、その伏せて出してのやつで、まあ、ニムトとか、そういうのがあんねんけど、その、パターンがちゃうから、またそれ考えるところが、あの、複雑になって、
面白くな
ると思いましたね。
なんか、未来のハゲタカ感はあるよね。
あ、未来のハゲタカ感。でも、まあまあ、昔のゲームでしょ、あれ。ちゃう？
そうなんですか？
新しい、新しい。
最近、最近なんよ。なんかさ、絵柄がすごい、
フロフロ。
まあまあ、確かに。
まあでも、アミーゴって感じ。
そうそう、アミーゴ感があって、安心感がある。
そうね。その、バッティングで開けた時に、自分が、こうしたらば、良かったのにっていうのがすぐ見えるし、
はいはい、
自分はこうしてしまったせいで全部の食物連鎖が繋がっちゃったとか、
あ、そうやね、
こうしていればっていうのの連続をずっと続けるのが
楽しい。そうやね。
円でぐるっとしているゲームはあんねんけど、うん、あの上下が完全に決まってるから、
ね、うん、
あの食われるやつは絶対食われるから、その食われるミミズをいつ出すかとか、
そうね、
あの一番上におる犬をいつ出す、犬とかノミかをいつ出すかとかすごい難しくて、はいはいはい、
あと人によっても全然違うし、ね、やる人によって出し方は全然違う。
性格でんねんな。
そうだから、一つゲームを持っているだけでいろんなパターンを楽しめるという。
そう、ゲームの難易度は人だ。
なるほど、そうね、
はい、
なるほど、いいゲーム
です。いいですね。
ありがとう。
じゃあ続きまして、イカさん、
はい。
あ、俺か。
はい。
ババーン。当然、あれですね。
はい。
ツッツクドゥッドゥッドゥーン。
はい。
ガンシュンクレバーです。
イエーイ。まさかの二人目ですね。
そうだね。いや、今年はもうそうですよ。
すまん、ガンシュンクレバーです。
ね、ウォルシュに二人とも抱かれておる。
ウォルシュ。
はい、そのサイコロ振ってボードに書き込むとか紙に書き込む系のゲームをいろいろやってきたんですが、まさか全部の色によって全部ルールが違うゲームすごくないって。
あ、確かに。
そうだね、やり込んできたイカさんがおすすめするサイコロゲー。
大抵一個のやつをたくさんのサイコロでうまく調整してやねんけど、そのルールが違うところに書かなあかんからすごい悩むし、あとあの本当ハイスコア勝負っていうのがね、あのソロゲームでもその人との戦いみたいなのがあって、なんやろ、なんでしょうね、
結構しっかりしてたよねその辺も含めて。
ただただ好き。そう、
まあ、
好
み。今年はさ、だからそのアプリも出たやん、アプリ、ウェブか、出たから、あれですごい話題にはなったよね。
アプリとか、サイトで無料でバーン出してくれてたりとか、ああいうことすると結構ね、あの、アナログゲーム冷められることがあったりするんだけど、あの、みんなこぞってやって、こぞってその点数アップしたりしてんだけど、あれってね、最高得点の取り方が、未だにわからないというか、全部サイコロの目を操作しても最高得点の取り方が分かんない
っていう。やってたね。
そういうのやって
た。実はね、そういうパズルができるように。
アナログだからこそできるパズル。
そうそうそう。
あと好きなようにやりたまえみたいな。
好きなようにやりたまえって言ったら、ガンシュンクレバーが、
いいゲームですね。
最後です。ずっと言ってた、
言ってました。
はい。ゴールインしましたね。
今年これでガンシュンクレバー一回止めときます。
はい。
はい。
では、次に、鈴田さん。
はい。私はですね、まぁちょっと、あれを変えまして、僕はゆるキャン三角形思い出集め。まさかのゆるキャン三角形思い出集め。
思考めっちゃ変わってるけど。
思考変わってるっすかね。いやでも一番自分の中で心が動いたという意味では。
え、古様が作った
？いや全然違います。ゆるキャン三角形の、ゲームはどこが出してるんかな？ちょっと待って。
まあ、ゆるキャン三角形っていうアニメの世界観をゲームにした。
はい。あの、スローカーブさん。
スローカーブさん。
で、企画協力は、カラメルカラムさん、が作ってるという
感じ
でございまして、もともとゆるキャン三角形どこでもテント張りっていうのが出てて。
エロいな。
エロい。エロい。いや、言われててめっちゃ。
どこでもテント張りって。
俺もそれ笑ってて、あーっつって。で、その次に、今回たまたまゲームマーケットでゆるキャン三角形思い出集めっていうのを手に入れたんですよ。
はいはいはい。
まあ、ぶっちゃけた話で、ちょっと SNE に、あの、検本で持ってこられて。
そうなんや。
で、まあ、じゃあ僕ちょっとやってみますわ、つって。
もともとスブタンはゆるキャン三角形は見てた？
見てない。
そうなんや。
そう。それがちょっと一つの、あの、この後話するポイントやね。で、イカさんと一緒に翌日やったんよ。
とりあえず雑になんかやろうぜってなって、
これでも、
ゆるキャン三角形やったらできるやろ、すぐにって言って、二人でとりあえずやって。
そう。あの、まあ、なんていうかな、資源を、チキンレースで取っていって、その資源で勝利点カードを買うっていうだけやねんけど、まあ、キャラクターが可愛いっていう。
まあ、キャラクター可愛い
そう、キャラクター可愛くて、その資源に特殊能力があるんかな。
へぇー。まあ、資源とかキャラクター？
キャラクター。
キャラクターを集めて、その、なんかのイベントをこなすみたいな。
そう。で、その時点ではもちろん二人見てなくて、なでしこちゃん可愛いって言いながらや
る。なんかよくわかんないけど、なでしこちゃん可愛い。
可愛いって言いながらやって、わーってやるやん。
はいはい。
その時点で、なんやろ、それ二日目やったかな、ゲームマーケットが終わった二日目やったけど、その中でもまだ一番これがおもろいぞって言
われた結果、今んとこだいぶこれ上やなって。
っていう、その辺のバグもかかってたよ。ほんで、その後、あの、アマゾンプライムで、これ見れる期間があったん
や。
アニメがね。
そう。で、キャラクターもめっちゃフューチャーされてて可愛かったし、見てみようと思ったら、俺めっちゃドハマりしてもらった。ゆるキャン三角形。
すごい、でもゲームから入ったっていうところが。
だから、そこやね。
新しいね。
今まで、いろんなキャラ芸があったやん。
はいはいはい。
俺、ちゃんとキャラ芸から入ってアニメまでたどり着いた。これが初めてやん。
なるほど。
そういう意味では。
記念碑的な
作品。そう。
その、キャラの特殊能力があんねんけど、この特殊能力ってこのキャラの性格に合ってるんやろなって気になってくる。
そうそうそう。なるほど。
実際合ってました。
あ、ほんまに
合ってた、合ってた。
作り込んでのすごいね。
なんかカードが引けるとか見れるとか、なんか賢い系のキャラがカード見れるかなんか、
そうそうそう。だから、なんて言えばええんかな。 まずそもそもあのカードの作りとかもすげえ綺麗やし、ゲームのルールもめちゃ簡単なんですよ。でも逆にこれキャラゲーやから、そのゆるキャン三角形が好きでこのゲームをやっても遊べるし、逆にまあこのゲームやってそのキャラクターとかもちゃんと可愛いし、そのテレビの名場面とかが、あの、勝利点カードになってるから、ゲームとしての面白さもしっかりあるから、その両方のその架け橋としてちゃんと機能してるという意味で、俺はこのグッズとしてすげえ評価してる。
この勝利点カードは何話目なんやろうとか、最後、あの、1枚取ったら勝てるカードあるのよ。全員集合みたいなやつやねんけど、それを目指したくなるとか、いろいろあったりして。
それはまあ取るのが難しいんやろね。
で、それ見てからやると感動するやろな、みたいな。
見ました。このゲームを作った目的であるその間になるっていうのがバッチリできてる
から、ね、ちゃんとできてるから、俺すげえオナニーになってないんだよ、ちゃんと。
なるほど。
架け橋として愛があって、両ボードゲームにも愛があるし、多分この作品自体にもすごい、あのリスペクトがあるから、これはすげえいいなって思って。
いや、いいですよね、ボードゲームとか。
やりたくなってきたな。
やろう、もう一回来るわ、今度。で、やりながら、このリンちゃんっていうのは、早口で喋るから。
うるせえ、
いや、すごいぞ。
いや、見たくなんねんって。
これは言ってましたもんね、二人で。
そうそうそう、これは見ようっていう。
これはボードゲームの新しい形ですね。
そうね、ちゃんとその、最近、だってあの、進撃の巨人とかもボードゲームになったりとか、ガンダムとかももちろんボードゲームになってるけど、これだけ敷居を下げて、ちゃんと、まあその作風にもすごい、これゆるふわ系のゲームやから、それにも合ってて、もう俺は文句ないかな。
なんか、キャンプっていう題材もいいですね。
そうそうそうそう。上
がりやすいし。
思い出集めるんだよ、このキャラクターたちのカードを使って。
思い出集めてな。
そう、もう一個ずつ特殊能力とこのキャラクターがどういう関係なのかも言いていって。
長ない、
長ない。やめ
る。強い。
まあまあ、なので、ぜひね。
俺も若干強いので思い出が良かったと思う。
あとで聞く。
あとで。はい、そんな感じです。僕は。はい、なるほど。ゆるキャンさんかけ思い出集めでした。
はい。じゃあ最後に私から、私お系が今年はその中で一番好きなゲームは、ギズモスです。
ギズモス、もう最後の最後に滑り込んだ。
さーっと追い込んできた。
この間紹介したばっかりの。
ギリギリまでコインブラがずっとね、好きだったんですけど、けど、最後の最後でスッと入り込んできたギズモスがめっちゃ面白くって、
なるほど。
結局、ギズモスって、あの、何回も何回も遊びたくなるんですよ。あの、手に入れたものを使ってコンボを作っていって、で、でも他の人もいいコンボを作ってるから、あのコンボみたいな感じ、今度次作りたいなとかっていう人の畑がすごい青く見えたりとかっていうのもあって、もう勝ったその日のうちに、次の日が、まあ、勝って初めてやった時にいきなり4連戦やるぐらい連打したくなる。そうっていうのもあったし、で、あと、まあ、その発明品作ってるっていうフレーバーもいいし、そう、
そう、
そう、それがいい上で、さらに、まあ、この前、あの、自分たちで取り上げた時に言ってたけど、あの、拡張がカードさえ出てくればもうできるゲームではあるから、
そうね、
そこへの期待も込めまして、今回1位とさせていただきます。
素晴らしい。
はい。コンボ連鎖ゲー好きよな。
いや、めっちゃ好き。もう俺相当好きやねん。
コインブラもそうやし、ニュートンもや
ってる。そうそう、ニュートンも好きやし、その、なんかね、あの、どんどん強くなっていくのが指数関数的にギューンってもう上がっていく。もう後半パワーゲームってなるのが好き。
わかるわかる。
そのための下積みの時間、苦しければ苦しいほど良い。みたいな感じですね。
だから抑制と解放というか。
そうそうそう。
それすげえわかる。
負けたとしても、その解放感でゲーム後半は気持ちよくゲームができるっていうのが、好きですね。
いいですね。
ギズモスはね、自分のやりたいことをやれるまでやるぐらいの感じで。
確かに確かに。それを目指して、その、何回も繰り返しやりたくなるよね。
そう。そうね、逆に、だから、やってる最中に構築失敗したなと思ったら、はい、もう次やろう次って。ゲームやってる最中次の話をしたくなる。
次はこうしようって言いながら。
はいはい、終わろう終わろうって言いながら、早く誰か買ってくれってなる。
コンボを披露することに対する喜びみたいな。
ああ、あるあるある。
そう。見てこのコンボ、こうやってこうやってこうやって、はいはいはい、5点5点。早口で。
そうやな。
その、勝つことも嬉しいねんけど、なんか星がいっぱいあるゲームって感覚やねん。
そうね。
勝つで星1個、うまくコンボ決まりました星1個みたいな感じで、それ、星をたくさん食べれたら今回勝ったなみたいな感覚になる。
そう言ってやり終わった後の満足感がすごいある。
そうそうそう。
っていうゲームですね。
面白いですよね。
ぜひやりましょう。
やろうみんなでね。
正月持っていきます。
はい。
はい。
今からでも。
そうだな。 というわけで、はい、5人がそれぞれのおすすめゲームを紹介いたしました。
はい。
はい。はい、別にね、これはイカラジ大賞とかそういう大それたものではなく、
う
んうん、僕らは好きだよという賞でございます。
そうですね。
はい。やる機会があったら皆さんぜひやってみてください。
でも、ゆるキャン三角形思い出集めは買ってください。
推しが強い。
そんなにか。
僕らとゲームすることがあったら、うん、さっき言ったゲームを一緒にやると 100% 喜ぶんで。
そうね。確かに、これやりましょうって言ってもらえたら、やるやるやる。絶対だ。
ガンシュクレバーやるやったら、もうそこら中走り回りながら、あっしゃやるぞーってなる。
箱も。やる人ー
ってなるから。
確かに。
そういうこと
で、ね、はい、そんな感じで。
はい。
はい、今年の、面白いゲームでございました。
はい、
はい、ありがとうございます。
お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
4年おめでとう。
はい、
お邪魔しました。
ありがとうございます。
イェーイ。
エンディングです。
はーい。
じゃあね。
はい。
何でしたっけ？
ボドウタのコーナー
ボケかよ。
ほんま、その、ボケっていうか、なんか、こう、うん、何々賞みたいな。
あ,
あれだよ、あれ、あれ。
あれ、
あれだよ、
あれ。
はい、というわけで、今回も、シャープイカラジのハッシュタグをつけてツイッターで滑ってくれた方に関しまして、
は
い、
い
くつかピックアップし読み上げたいと思います。
はい、あれのコーナー。
はい、あれだよ。
はい。まず、しょうこさん。
はい。
プレイスペースで出会った人と初めて連絡先交換したのは、プレイスペース以外で遊ぶ機会ができた時かな。確か、スノーの酒場は LINE 人狼がきっかけだった気がする。脱出ゲームのチームはナンパだったけど。
うんうんうんうん、
ということで。
はい。これ、ボドウタのコーナーではなく、リノリさんのコーナーだったやつですね。
確かに。
ほんまや、はい。
コーナーのタイトル何でしたっけ？
テーマでトーク。
テーマでトーク。はい。テーマでトーク
綺麗で一色たで。
あのコーナーの中の一コーナー。
そうだね、ちっちゃいジャンル。
ミニコーナー。
ミニミニ。
はい、あ、なるほどね。
うん、
というわけで、まあ、リノリさんが。
先日、そうですね、はい、プレイスペースとか、ボードゲーム会とかで会った人に、連絡先を聞きますかみたいな話をしてて、
うん、
それに対する返答としていただきました。
うんうんうん、
そうですね。
うん、
はい、しょうこさんは、スノー酒場の常連の一人ということで、我々もよく遊んでますけども。
はい。
いや、やっぱり、その中で仲良くなった後、うん、じゃあみんなでどっか遊びに行くかとかご飯行こうかってなった時で初めてっていうのを結構多いパターンだと思うんです
よ。そうじゃないとね、うん、なかなか聞くタイミングないよね。
そうそうそう。
まあ、オープン会とかであった場合であれば、逆にそのオープン会に行けば会えるし、会うイコールゲームをするみたいな感覚があるから、そうでもしないとなかなかね。
うん。
いけないですね。連絡先の交換には。
はい。あとすごい特殊だと思いますけど、みんなで LINE 人狼やろうよ。ということで、LINE グループとして集まって、そしたら自動的に連絡先が知れるっていう、
ね。
ま
あ、確かに確かに。
システムもあります
し。じゃあ、オープン会とかで気になる女性がいる男性諸君は、LINE、うん、人狼やろうよって言ってください
。OK、はい、さん、あかん。
あ、
してくれなくなる。
ああ、あかん。
バレた。
下心は僕たちにはないですよ。
っていう経営かなあかんね。
なるほど。
あかんかん。本当にないから、本当に言いました
よ、
ね
はい。はい。ありがとうございます。
じゃあ、一課が読むよ。
はい。
山地隆夫さん。地方イベントではこれからも増えてほしい。新作発表の場が増えると、ボードゲームも増えるだろうし、これあれですね、盆栽の話ですかね。
はい。はい、
ボドゲ会で連絡先を聞くかどうかは私が聞きます。私は聞きますか、私はサムネイルの写真で先に声がかけられることも多いので、うん、毎回そこは勝負。一回、うんうんうん、ツイッターの山地さんと握手を求められたのは笑ったということで、その山地隆夫さんがアイコンで自分の、
はい、
ご自身の写真を、
はいはい、自撮りを
思いっきり出して貼るんで、
そうですね。
それはもう一番いい方法であ
り、分かりやすいよね、
一番個人情報が漏れるやつ。
確かに。確かに、スマホを落としただけなのにってなるやつ。
そう。山地さんがどんどん追い詰められていくかもしれない。そうではないんで。
ああ、そうね。
全然山地さんは、だから、僕も声かけやすかって。
ああ、そうね。わかりやすいよね。
確かに顔と名前一致しない筆頭イカさんが。
けど、山地さんとは多分思ってにまだ出てない頃に出会って、山地さんがまだそんなツイッターとかされてない頃に出会ってんけど、
うん、
まあ、それはそれとして、その、
あれですよね。
しばらく経った後でも、うん、山地さんの顔見たら、あ、山地さんやってなるもんね。
そうそうそうそう、そう。
確かに。
その、
そ普通そうやろ。
いや、現場だけで会ったことあって、例えば、まあ、我々が売り子してて、
はいはい、
で、前に来て、いつも聞いてますって言ってくれたら、うん、それっきり1年間会ってない人、う
ん、まあ、それは
正直ちょっと、名前を言われた時に、顔ってなんねんけど、
あ、そっかそっか。
山地さんは常にツイッターが顔やから、なるほど、OK ってなるわけで
も。そうやね。わかりやすい。
記憶がね、リフレッシュされていくわけですよ。うんで他の方もアイコン僕らもアイコンとかそういうので覚えてもらう感じがあるのかなとか、うん、
その
特徴のあるアイコンしてはる方はそこから連想で思い出したりするんだけど、うんうんうん
まあ、実際ね名札なんかにもねツイッターのアイコン書いてるとやっぱり声かけられやすいですね、うん、
分かりやすいですね、
はい、というわけでありがとうございました、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ次はねオケイさんさんさん
好きやな好きやなはい、よろずい爆弾さんです。はい、イカラジ最新回拝聴、ゲーム会で出会った人の連絡先は今まで聞けませんでしたがサークル初めて名刺作ったら自然と連絡先を交換するようになりました、
うん、
名刺交換という文化は偉大、名刺を持ってない人にも渡すだけ渡しておけば興味あったら連絡くれるので助かってますということで三条馬さんですねから、いただいております。
だから連絡先交換するコツとしては、
はい、
やはり自分のアイコンっていうかそのトレードマークみたいなのを早めに作っておくっていうのは結構大事なのかなと思うんですよ、うんうん、
はい。
あと確かに名刺はいいなと思うのは初めて会った人にはとりあえずなんかそのあどうも初めましてって言った直後とりあえず渡すっていう風にすることができて、でしかも帰った後自分も受け取ったやつ見ればあこの人とそういえばあったなっていうのも思い出せるというのがあって、やっぱ名刺効果はないよりは絶対ある方が強いですね。
名刺もねアイコンの一種みたいな感じがあるんですよ。名刺を見て名刺もらった時のイメージを思い出してそれで思い出すみたいな方法もねあるのかな。
そうですね。
それで連絡先に交換できたらいいな。
はい、というわけで、はい、今後も、シャープイカラジですね、はい、ひらがなのイカカタカナのラジで、ハッシュタグをつけてもらいますとこういった形で読み上げたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、このラジオの宣伝もします、
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくかツイッターアカウント @ikaraji 宛てもしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
うん、すごくすごく嬉しい。
はい。
はい、
そしてあの4周年経ったな。
うん、4周年が過ぎました。
過ぎましたな。
はい。
ああ、うん。5周年目に突入したな。はい。
はい。じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかがー。